場でも言いましたけど、自慢するとね、晴れ男なんですよ。
あ、僕もね、そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
2人集まったんで、
ちょっと集まってしまった。
岩井さんだ。それ映画やる人にとっては、
そうなんですよ。僕もね、ちょっと異常だよ、
うんうん、あの岩井さんの場合は、あの欲しい天気が来るっていう、雨が欲しかったら雨が降る、雪が欲しければ雪が降る。
それすごいね。
本当に映画の神様に愛されてるってみんな思
います。映画の神様は味方してくれるん
だよね。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は映画監督の岩井俊二さんと鈴木さんの対談の模様をお送りします。この対談は岩手県花巻市の宮沢賢治童話村で8月31日から2日間にわたって行われたイーハトーブフェスティバル2024の出演をきっかけに花巻市の大沢温泉にて行われました。
まあ、今日はあのイーハトーブフェスティバル2024っていうイベントにあのお招きされてします。あの僕は明日あのトークショーがあるんですけど、はい、今日はあの鈴木敏夫さんが、先にトークショーを、されましたということで、はい、今日は鈴木敏夫さんと、岩井俊二がお届けいたしておりますこれラジオですもんね。
はい、
もう何でもいいです。一応なんか言っといた方が
全然いいですよ。ラジオ何回も来てるんですか。
はい、
何回もこのフェスティバル。
僕はね2度目です、
ね。あ、2度目ですか。
前回は7年前で。
あ、そういうことか。
あの高畑さんがいらしてて、
そうですよね。
一緒にお食事をしたりしたんですけど。
だ宮沢賢治さんの関係で高畑はね、ずっとこれ手伝ってたんですよね。でやってたら、まあ、高さがね残念ながらある時亡くなっちゃって、これでねそれが寸前だったんですよね、このフェスティバルの。これで僕がピンチヒッターで、ちょっと出てもらえないかってことになってそれが始まりでね。
あ、なるほど。
これで僕気がついたらもう今日が4回目。
あ、4回目。あ、
そうなんですよ。なんかレギュラーにな
ってレギュラーですね
いやいや、そんなつもりじゃなかったんだけど、もうね、
今日の司会の、ね、方との掛け合いが
漫才
ねもうあの方とも何度も
2度目ですね、去年に引き続き。
いやいや、なかなか。
いや、でもこの台風の中よく晴れましたよね。
ね、本当ですよね。
もう本当にびっくりした
いや、どんな天気になるかと思ってましたけど、
雨でダメになるのかなと思ってたんですけど、そうじゃなかったですよね。
鈴木さん、晴れ男だ。それ、
僕そうなんですよ、そしたら岩井さんもそうだっていう。
僕も結構な晴れ男でいろんな伝説あるんですけど、
はい、
あの直近だと切り絵の歌の時にね、あの帯広で撮影した時に、もう飛行機も飛ばないぐらいの大寒波で北海道中が大雪だったんですけど、僕らのいる帯広だけなぜかぽっかり青空が出てたっていうね、あのなんか気象衛星から見た時のさ、なんかこのなんかこう雲を蹴散らしてる感じがすごかったですけどね。
いや、僕はてっきり今日僕のおかげで晴れだと思ってたけどそうじゃなかったんですよね。いや、
ちょっとまあ、あの
2人の
力で
いやいやいや
花巻を晴れにしてみせましたっていうねことでしたけど、いや
その合間にねアニメ受験も見ていただいて。
あ、そうなんですよ、ね、まさかそんなすごい展覧会やってると思わずふらっと覗いたら、いやアニメージュの表紙がね所狭しと飾ってあって、
いやいやいやいや、
ちょっと僕 の、 あの昔大学時代 の、 あのルームメイトがいて、でその彼がキネマ旬報とアニメージュを必ず買ってたんですよ。必ず家にあって、まあ、迷子を読んでたんですけど。
あ、なるほど。
だから表紙が懐かしすぎて
そう
あ、これ覚えてるみたいな、あ、この表紙も覚えてるみたいな。 感じでしたね。
それ学生時代なんですね。
学生時代ですね。
あ、やっぱりその頃の記憶はね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ナウシカ連載してましたもんね。
そうですね、
なんかちょっと原画が置いてありましたけど、やっぱり綺麗ですよね。
まあそうですね。でもなんかさっき聞いたら半分しか見ることできない。
そうなんですよ。トークショーの前40分ぐらいですかね、ちょっと時間があったんで見て回ろうと思ったら半分も回りきらないうちに時間切れになってしまったので、またちょっと明日残り半分をゆっくり見学しようかなと思ってますけど。
岩井さん、アニメーション好きだったんですよね。
そうですね。
何が好きでしたね。何が好きだったんですか、あの頃。
僕はでも本当にね、杉さんがいるから言うわけじゃないですけど、まあ、宮崎さんたちの作ってたアニメが好きでした ね。本当に最初は多分コルスの大冒険は劇場で見れなかったんですけど、うん、友達がなんか紙芝居を持ってて
紙芝居
持ってたんですよ。まあ、僕ら幼稚園ぐらいの時でしたけど、なんかダンボとか紙芝居のキットがあって、
うん、
おもちゃの、
うん、
でそこにこう紙芝居を入れてこう後ろに字が書いてあって、
本当の紙芝居だ。
そう、あらすじを読んでいくみたいな紙芝居で知ってたんですよね。
ホルスを、
ホルスを、そうですね。
じゃあ実際にホルスを見るのは、
見たのはね、高校に入ってなんか本当アニメオタクたちの上映会に行って初めて見たんですけど。
なるほど。
だからそうでしたね。あと幼稚園の夏休みのなんか夏休みだったのか、勧誘っていうのはなんか甘いクジラの油みたいなのを甘くしたお菓子みたいなのを夏バテ防止でマークをもらうんですけど、それと一緒になんか割引券でなんか東映漫画祭りの割引券でホルスの悪い気もらって、でだから親に泣きついたんですけど、見に行かせてくれって、
うん、
連れてってもらえなくてちょっとで見れなかったって悔しい思いをしたもんですからね。だからその辺からでも、あの辺もそうですよね、なんだっけ、長靴履いた猫とか。
そうですね、ホルスの後ですよね。
そうですよね、うん、あと動物宝島でしたっけ、とか。
ドタですね。
あとパンダコパンダも劇場で見てましたしね。
劇場で見てたんです
か。雨降りサーカス、
あれ
2つ
2本同時ですよ。
ああそうでしたっけね。でしたね。あれも見てて、ルパン三世がやっぱりすごい衝撃で、で結構だから小学校3年ぐらいだったんだけど、なんかクラスでいいよねあれみたいな話をなんか同級生同士みんなでしてたんですよ。
なんか混ぜてます
ね。結構みんな混ぜてて、でその後サムライジャイアンツで、
はいはい、
あの絵だみたいな。
さすがですよね。見てわかるんですね。
わかるんですよ。峰不二子が出てるみたいな、だからヒロインの女の人がそっくりで、これ間違いないみたいなとかずっと追っかけてて、でそれこそハイジだったり、赤毛のアンだったり、未来少年コナンだったりっていう。
サムライジャイアンツのオープニングって宮崎が書いてるんですよね。
ああ、
アルバイトで。
あれだってなんか最近 YouTube で見ましたけど、めちゃくちゃクオリティ高いですよね。今見ても全然見劣りしないっていうか、すごいなと思いましたけど。
あの頃はみんななんか枚数いっぱい使ってるんですよね。それが途中から、ね、減るんですよね。
そうです。だから結構他の方のだと出崎さんのやつとか、はいはい、ガンバの冒険とか、はい、まあ、宇宙世界ヤマトも見てましたし、まあ、あとやっぱガンダムとか、まあ、明日のジョーとか、まあ好きで見てましたよね。
そんだけ見てたら普通はアニメーション界に行きますよね。それがなぜって僕は質問して
るんだ。漫画家ぐらいまで目指せたんですけど、あの連続で絵を描くっていうのはどうしても途方もなさすぎて、ちょっときっかけがつかめなかったというか。
面倒くさいですよね。
ね、そうですよね。 そうだから大学卒業する頃にあの高畑さんになんか会いにあの2馬力な事務所まで行ったことがあって、はい、そこでいろいろお話を伺ったんですけど、
早稲田通りですか
でしたかね。
そう、
あの石神井の方でしたっけ。
そっちですか。
石神井の方だったな、うん、
早稲田通りでね、あれは実は高円寺、
高円寺か、
そうなんです、そうなんですよ。
あ、へ、怖い おじさんっていうか、あの僕は怒られてるわけじゃないんですけど、ずっと怒っておられて、
いや、ただあの普通に喋っても怒ってるんですよでも親戚ね、
そうなんですよ、東洋の親戚だったら、そのつてをたどってあの、うん、お会いしなんか向こうにも行ったらすごい、まあまあ、こう激励されつつ、なんかその苛立ちというかですねもうあの隠すことなく苛立たれてたんで、なんかブルブル震えながら話を聞いてたんですけど、
要するにアニメーションが入ることを反対したんですよね。
いや、でもそん、
あ、そうではないですか。
なかったですけど、まあ、僕もなんとなくこうこの業界っていうのを聞きたいぐらいだったんで、そんなにあれでしたけど、そうですね。
でも後で高橋さんに聞いたらね、いや自分の見る目が、ね、なかったすごい反省してましたからね。
いや、そんなことないです。でもなんか学生の時にあのなんか映画のエンディングで、自分でセル画でアニメ作ったことあるんですよ。
はい、
多分それでくじけたっていうか、その書く量がやっぱりあの人がこうなんかあのプールの映画だったんですよ。だからこうなんか主人公たちが泳いでるっていうのをアニメにしたんですけど、
大変じゃないですか。
そうなんですよ。で頭の中で この動きを連続させたらこう動くんだろうと思ってた
ら、
その倍以上描かないと、
はい、
イメージ通りの動きにならないっていう。
なるほど。
だそれがなんかこうもううっとなるっていうか、こうなんかあ、それ以上描かなきゃいけないんだっていう。なんか歩きとかもそうなんですよね。なんかこのぐらいあればああいうアニメの動きになるだろうと思ってると、はいはい、その倍の枚数みたいなとかありますよね。だすごいこうカロリーかかるっていう か高畑さんに聞いた気がするんですけど、あの自転車を漕いだりしているのってどうやって書いてるんですかっていう、その、まあ、どうやってってどういうことだねっていうね。いや、もう何から何までですよね、うん、そのなんだろう、ジャリンコチェとかで お父ちゃんが、ね、自転車漕いだりするじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
鉄
が、うん、なんか あの何から何までを書いてるんですかっていう、当たり前じゃないかって話なんですけど、うん、それがこう信じられないっていうか、ね、そのだってまあ全部書かないとアニメにならないわけだけど、それを本当に人がやってるんですかっていうのが、その当時なんか理解のこう、うん、理解を超えてたというか、その一個一個に全部こだわらないとそれって実現しないことだよなっていう。
だからあの二人が組んだ作品っていうのは、
うん、
ね、他の人たちはだいたい3000枚から5000枚で作ってる時に、ハイジの平均が8000枚になるんですよね。つまり倍ぐらい、
倍ぐらい、
うん、それと今のね、まあ皆さんなんか最後名探偵ホームズっていうのをテレビ用にやるんだけど、
ああそうなんですか、
毎回1万2000枚使っちゃってでいろんな理由くっつけてね、これはもう持たないからってクビにされるっていうそんなこともありましたね。
あ、昔のやつですか、あの名探偵ホームズ。
あの名探偵ホームズですよね。
犬の。
そうそうそう。
はいはいはい。とにかく動いてましたもんね。
そうです。だから動きすぎちゃってね。僕なんか動きすぎなんじゃないかと思ったけど。
ああ、そうですよね。
気持ちの中ではアニメーションをやってみたいっていう気持ちが強くあったってことなんですね。
そうですね、それは、うん、
しかし現実との
そうですね、ちょっと途方もなさすぎ
て何をしなきゃいけないかってことのギャップっていうのか、
そうでしたね。だから、まあ、あとやっぱ実写 実写だと撮れば映ってしまうんで、うん、ちょっとそっちに逃げたって言ったらいいですけど、逃げたってないけどまあうん、でもやっぱアニメに対すれば憧れやっぱすごくあって、うん、まあ、あの花たり殺人事件で、ね、実現するんですけど、もう本当に、うん、でもやっぱやってみると やればやるほどなんかちょっと舐めてたじゃないけど、なんかね、なんかいや素人考えだとなんかキメの止まってる絵が綺麗だったら、うん、後の間って多少ね、うん、どうにかなんのかなって思いがちじゃないですか、うん、でもやってみるとその一瞬の絵も全部上手くないと綺麗に、なんかアニメとして綺麗に見えないですよね。なんかぐちょぐちょってしちゃって、あ、全然ダメなんだ、もったいないと思いますよ。0コマ何秒で消えていく絵が全部このクオリティって何なのっていうような世界ですよね。いやそのなんだろう、ちょっと圧倒されますよね。
高橋さんそういうことにむちゃくちゃこだわった人だから、だからまあ最初アニメーション僕なんかも知らなくて、高橋さんと出会った時、まあ嫌になるぐらい言われましたよね。要するに実写だったら撮るわけじゃないですか、そしたら実写のね、本当に人間が演技したものを撮った時の情報量、それにアニメーションが追いつくには何倍やらなきゃいけないかっていうのをそれいかに大変か。でもね、高橋さんは宮崎駿っていう人を手に入れて、それをやりまくるんですよね。
ホルスも本当にヒルダってヒロインの動きの繊細さがちょっともう本当になんか大人になっても何度か見てるんですけど、なんだこの動きはっていう、すごい、あの頃だって皆さんまだね20代とかで、
あれはでもヒルダに関しては森安寿司っていう人ですよね、
がやられてたんですか。
だから宮崎駿がヒルダっていうヒロイン、いくら書いても高さんが首を縦に振らず、俺でダメだと。だから皆さんの書いたヒルダってのは全部ボツなんですよ。そうなんですか。これで、あとでね、僕なんか高橋さんから聞いたんですけれど、キャラクター設計そのものが間違ってる。で、なんでかって言ったら、話の中で何しろ相手とね、人と戦わなきゃいけないでしょ、ナイフを持って、うん、その女の子がこの首の細さは何だなんですよ。戦えるだけのね、やっぱ骨格が欲しいということなんですよね。皆さんの場合どうしても華奢に描くのが得意だったから、そうするとそれじゃあねヒロインにならないって、この映画の。だからね、結局皆さんの描いたものは全部ボツで、これで、まあ、東映動画のその彼らの先生だった森安井さんっていう人の出番となって、これで高橋さんはね、森さんには本当に世話になったって言ってましたけれど、僕実際森さんにね話聞いてみたんですよ、どうだったんですかっつって、そしたらね、いや何枚絵を描いても高橋さんが首を縦に振らない、しょうがないから最後はねいい加減な絵を描いて持っていきましたなって言ってたけれど、でもやっぱり森さんはね、そこさっきのなんだね、ゆずに雪の中で戦うってやつなんかも、確かにね戦えるだけの体型してるんですよね。で首が太い。
確かに。
だからなるほどなと思ったんですけどね。やっぱあの人はアニメーターとしては最高ですよね。だからこの人はね、まあこういう場だからこういう場だけど言っちゃいますけれど、宮崎駿に対して非常に厳しくて。だから認めなかったですよね。だからカリオストロの城を作ったあの時ですら、いろんなキャラクターの芝居全く評価しなかった。でそれをね、まあ、僕は何で今言ってるかって言ったら、公的な場で彼は書いてましたからね、それを喋ったし、だから平気で言うんですけれど、そういうことがありましたね。だから皆さんとしては悔しかったでしょうね。で高橋さんだってね、実際ヒルダをやるときはその森さんの絵を採用するわけだから、それは皆さんにとっては辛かったと思うんですけれどね。
いや、書いたら使いましょうよぐらいなんか それダメだし、それ動いてるやつですよね、一枚じゃなくて。
いやだから
動かしてるのに使ってもらえないと。
ダメです、全くダメなんですよ。
すごい世界だやっぱり。
でもまあね、花とアリスは良かったですよね。
ありがとうございます。
高橋さん絶賛したしね。あれ僕ね、高橋さんと二人で見たんで、よく覚えてますけどね。良かったですよ、本当に。やっぱりやれるんじゃんと思ったけど。
いや、ちょっとまたやってみたいですけど
ね。ぜひね、
ちょっとなんか今度企画持っていきます
わ。かりました、はい。
岩井さんと鈴木さんの対談の模様、いかがだったでしょうか。この対談の模様は岩井さんの YouTube チャンネル岩井俊二映画祭でも公開中です。アクセスしてみてください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。